入眠夜話。風邪やインフルエンザ、コロナウイルスによる肺炎、果ては HIV によるエイズまで、私たちは細菌やウイルスによって引き起こされるさまざまな症状によって、時に命を落とすことさえあります。その予防のためにはまず何より、原因となる細菌やウイルスをできるだけ体内に侵入させないことでしょう。ウイルスなどが含まれた飛沫を吸い込んでしまうこともありますが、多くの場合、手指に付着してしまったウイルスを、目、鼻、口などから意図せず体内に取り込んでしまうことが多いといいます。それを防ぐための一つの方法が、これです。というわけで、今宵の夜話は、アルコール消毒。前もって言っておきますが、いくらお酒を飲んでもウイルスを不活性化することはできませんので、念のため。さて、消毒とは、簡単に言えば細菌やウイルスからその活動能力を奪うことです。細菌やウイルスを不活性化するとも言いますが、要は細菌やウイルスを殺してしまうことです。私たちの体に起こるさまざまな不具合の多くが、それら目には見えないほどの小さな存在によるものだということを、人類が理解したのはそれほど昔のことではありません。近代細菌学の開祖とも呼ばれるコッホやパスツールが、物が腐るのは目に見えないような小さな生き物の増殖によるものであると主張し、さまざまな伝染病が細菌によるものであることを発見したのは1800年代の終わり頃、今からほんの百数十年ほど前のことです。これは日本の明治時代の頃で、つまり私たちのひいおじいさんやひいおばあさんの時代以前は、人々は伝染病がなぜ人から人へうつるのか理解できていなかったことになります。そんな細菌が発見される以前、しかし手指を消毒することで病気が人にうつることを抑えられる事実を発見した人物がいます。ドイツ系ハンガリー人の医師、センメルベイス・イグナーツです。当時は子供を出産した後、産褥熱によって命を落とす母親が多くいました。産褥熱は出産の際、細菌が子宮などに感染して起こる病気です。そして当時のウィーン総合病院には、この産褥熱にまつわるある問題がありました。この病院には 医師が担当する産院と、助産師が担当する産院、二つの産院があったのですが、医師が担当する産院はなぜか、助産師の産院よりも産褥熱による死亡率が3倍も高かったのです。この病院の産婦人科部長だったセンメルベイスは、助産師たちと違い、医師たちが産褥熱で死亡した母親たちの遺体を扱っていることに着目します。そして、それらの遺体には、死体微粒子とでも呼べるような何らかの物質が存在していて、その微粒子が医師たちの手指を介して妊婦たちに付着することで産褥熱が引き起こされるのではという仮説を立てました。そこで当時死体の匂いを消すのに効果的だった次亜塩素酸カルシウム、つまりカルキを使って医師たちの手を洗うようにしたところ、医師の手による出産後の産褥熱の発生率が劇的に低下したのです。しかしこれは細菌が発見される前のことで、センメルベイスの考えは当時の医学界に広く受け入れられることはありませんでした。それでも産婦人科医たちに手指の消毒を訴え続けた彼は、やがて神経衰弱に陥り、精神科病棟に入れられて、47歳の若さでこの世を去っています。その後、細菌が発見され、ナイチンゲールが環境の清潔さや新鮮な空気の重要性を説き、ジョゼフ・リスターが消毒法を確立して、センメルベイスの名誉は回復されています。さて、そんな先人たちのおかげで、私たちは今、さまざまな感染症が細菌やウイルスによるものであることを知り、手指の消毒がそれらによる感染症を防ぐことを理解するようになりました。そして現在の私たちにとって最も身近な消毒といえば、そう、アルコールによる消毒です。以前は病院や公共施設の入り口などにしか設置されていなかったスプレー式の消毒液も、新型コロナウイルスのパンデミック以降、各家庭内も含めてあらゆるところに設置されるようになりましたが、あの消毒液の主成分は大抵エタノールです。エタノールとはエチルアルコールのことですから、つまり一般にアルコール消毒といえばエタノールによる消毒と理解して差し支えないでしょう。一部でエタノール以外の、例えばアルカリ電解水を消毒液として設置しているのを見かけることもありますが、こちらはざっとネットで調べた範囲では、それを製造や販売している業者が発信している情報しか見当たらず、その殺菌効果について信頼のおける研究機関のデータを見つけることができませんでした。今回はアルコールによる消毒のお話ですから、こちらについて深くお話はしません。さて、エタノールのお話に戻りましょう。エタノールには 化学的に合成されたものと、酵母菌の発酵によって作られるものがあります。合成エタノールの原料はエチレンガス、つまり石油で、発酵により作られるものは、言ってしまえばお酒です。このあたりに興味がある方は、そのお酒何からできてるの？と題した夜話を公開していますから、そちらも覗いてみてください。合成エタノールの方は、洗剤や塗料などの原料として使われるもので、私たちが消毒用として使うエタノールは、普通醸造エタノールです。この発酵により作られたエタノールは、サトウキビやトウモロコシを原料に作られたお酒と、要は同じものですから、そのままだと飲めてしまいます。ですからこれをそのまま販売すると、酒税、つまりお酒の税金がかかってしまうので、消毒用とされているエタノールには、あえて添加物を加えて、飲めないようにしているものが多くあります。私たちの身の回りにあるのは、この添加物を加えたものであることが多いですから、これは飲まないように気をつけましょう。ちなみに、今ネット通販サイトを検索したところでは、同じメーカーの 500ml の消毒用エタノールで、添加物を加えたものが500円台、加えていないものが700円台で販売されていました。このおよそ差額の200円が酒税ということになるはずです。なお、飲めないようにするための添加物は、例えばイソプロパノールという別の殺菌作用のある成分だったり、保湿剤だったりします。ですから、ドラッグストアなどで似ているのに値段の違う消毒用エタノールが並んでいたりすると、高い方が効き目があるのかな、なんて考えてしまいがちですが、普通に手指の消毒に使うのなら、実は安い方を選んだ方がお得ということが多いはずです。ちなみに、料理用のお酒には、塩を入れることで飲めないようにしてありますから、こちらも酒税はかかっていないそうです。さて、消毒用のエタノールは、水で何パーセントかに薄められているのが一般的ですが。ではどうして水で薄めてしまうのでしょうか。濃いままの方がなんとなく効果がありそうですが。これにはもちろん理由があるのですが、それを理解するために、まずはエタノールがどうやって細菌やウイルスを死滅、不活性化するのか、その仕組みについてお話しします。細菌とウイルスでは、違いがあります。まずは細菌。私たちに悪い影響を及ぼす細菌としては、食中毒の原因になる黄色ブドウ球菌やサルモネラ菌などがよく知られていますが、しかし実は細菌がエタノールによって死滅するそのメカニズムは、現在も完全には解明されていないそうです。ただもちろん観察によって、エタノールに触れた細菌の細胞膜が破壊され、死滅することは確認されています。 そしてこの殺菌作用は、エタノール濃度が 70% 程度の時に一番強く作用するようで、だいたい60-95% 程度の範囲で同程度の効果が確認されています。水とエタノールが適切に結びつくことで殺菌作用が発揮されるため、ですから逆に 100% 濃度のエタノールには殺菌作用がほとんど確認されないそうです。一方、ウイルスに対しては、エタノールの持つ油を溶かす作用がポイントになります。エタノールは水と油の中間の性質を持っているので、どちらにも馴染むことができます。ですから、換気扇などの油汚れを落とすのにも、エタノールは効果的です。酒造メーカーであるドーバーのパストリーゼというアルコール度数 77% の製品がよく知られていますが、こちらが除菌のほかに油汚れを落とすのにも使われていますよね。ウイルスにはエンベロープと呼ばれる脂質、つまり油でできた膜で覆われたタイプが多く存在します。インフルエンザウイルスやコロナウイルス、ヘルペスウイルスや HIV などが代表的ですが、これらのウイルスはエタノールにさらされて膜を溶かされると死んでしまうのです。これらを確実に死滅させるためには、細菌と違って、できるだけ濃度の高い、つまり濃いエタノールに、できるだけ長い時間さらすのがポイントです。しかしエタノールには、揮発性が高い、という特徴があります。注射の前のアルコール消毒を思い出していただくとイメージしやすいですが、皮膚の上であっという間に消えてなくなってしまいますよね。あまりエタノールの濃度が高すぎると、ウイルスに作用する間もなく蒸発してしまいますし、濃度の高すぎるエタノールが皮膚に与えるダメージも無視できません。ですからやはり実用的にはある程度の水分が必要なのです。水分が多ければ、その分、蒸発しきるまでの時間を稼げます。またエタノールは蒸発する際、水分を奪います。これは手荒れの原因にもなりますが、ウイルスからも水分を奪いますから、彼らにダメージを与えることができるのです。というわけで、市販されている手指消毒用エタノールは、細菌とウイルスの両方に作用しやすいよう、また揮発のバランスも考えて、だいたい 80% 前後の濃度のものが多いわけです。このように厳密に水分バランスを考えて作られている消毒液なのに、それを台無しにする行為が横行しています。あなたも知らずにやっているかもしれません。そう、濡れた手に消毒液を使うことです。これがなぜいけないのかは、もう説明するまでもないでしょう。せっかく適度に調整されているエタノールの度数が台無しです。手が濡れている場合は、 ペーパータオルなどでしっかり水分を拭き取ってから消毒液を使うよう言われているのは、このためなのです。さて、しかしウイルスは、油の膜で守られたエタノールに弱いタイプばかりではありません。また、細菌の中にも、蛾胞という、いわばバリアを持つタイプも存在します。ウェルシュ菌やボツリヌス菌。ウイルスでは、ノロやロタウイルスが有名どころでしょうか。ウェルシュ菌は火を通しても死滅しないので、よくカレーの作り置きにまつわるお話で近年知られるようになりましたが、これらを手指から除去する効果は、残念ながらエタノールにはほとんどありません。やはり手洗いが効果的でしょう。それによくよく考えてみれば、エンベロープを持つインフルエンザウイルスやコロナウイルスも、要するに表面の油を溶かしてやれば不活性化できるわけですから、実はエタノール消毒でなくても石鹸でも十分に効果があるわけです。というわけで、まず石鹸を使い、手指の油や汚れと一緒に細菌やウイルスを水と一緒に流し、その後、もしエタノールを使うのなら、よく乾燥させてから消毒するのが良いでしょう。ただし、細菌と同じように、人間の皮膚細胞もエタノールによりある程度のダメージを受けます。手荒れは細菌の繁殖にもつながりますから、そのままにしておいては本末転倒ということにもなりかねません。となると、手指のケアも大切です。一般の方なら保湿用のハンドクリームを塗り込むようにすればいいかもしれませんが、美容師や飲食、介護、病院など仕事で頻繁に手洗いをする方向けに、皮膚を保護するクリームも市販されています。これは皮膚に膜を作って手指を保護するクリームで、水や石鹸などでは落ちにくいクリームです。先に塗ってから手洗い、消毒が可能で、手荒れを防ぎます。皮膚保護クリームで検索すれば、いくつかの製品から選ぶことができるようですから、必要だと思われる方は検討してみてください。お子さんなどがなかなかアルコール消毒をしてくれないという場合は、手をかざすとセンサーが反応して一定量を噴射してくれるオートディスペンサーを置いておくといいかもしれません。家庭用ならだいたい数千円から1万円程度で販売されているようです。大人もこれがあればついプシュッとしたくなるものです。消毒用エタノールが手に入らない場合は、濃度の高いエタノール、これは無水エタノールと呼ばれていますが、これを水で 70-80% 程度に薄めて使うことで、同様の効果を得ることも可能です。また、ウォッカなど、アルコール度数の高いお酒の中には、 80% 以上のアルコール濃度を持つものもあります。これらを水で薄めて使ってもいいのですが、ちょっと一般的ではないかもしれませんね。さて、いかがでしたでしょうか。ただ闇雲に手にアルコール消毒液をすり込むよりも、それにどんな作用や意味があるかを理解して使った方が、より効果的な殺菌、消毒が可能になるでしょう。また、石鹸を使って丁寧に手を洗うことは、それ以上に効果が高いとも考えられます。自分を守ることは、周りの大切な人たちを守ることにもつながります。こまめな手洗いとアルコール消毒。普段から心がけたいですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。